こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は A ラパポートによる企業財務経営戦略分野の実務書であり、株式公開を単なる資金調達手段としてではなく、企業価値と株主利益をどう高めるかという戦略課題として扱う内容です。現代の株主利益法に示されるように、経営判断を株主価値の観点から評価し、上場や公開の意思決定を経営戦略に結びつけて考える点に特徴があります。1989年に東洋経済新報社から刊行された日本語版は、米国の企業金融や価値評価の考え方を日本の読者向けに紹介する位置づけを持ちます。IPO そのものの手順書というより、公開によって生じる経営規律、資本政策、投資家との関係、企業統治上の影響を整理し、公開後の企業運営をどう設計するかを考えるための理論的な枠組みを与える書籍です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、株式公開を資金調達ではなく経営判断として捉える視点、本書の中心にあるのは、株式公開を1回限りの資金調達イベントとして扱わず、企業戦略全体の中で位置づける見方です。公開によって得られる資本は成長投資や財務基盤の強化に使えますが、その一方で市場の評価にさらされることで、経営の自由度や説明責任も大きく変わります。ラパポートの株主利益法の考え方では、経営者は売上拡大や規模拡大だけでなく、投下資本がどれだけ価値を生んだかを軸に判断する必要があります。したがって、公開の是非は単に上場できるかではなく、公開後に資本コストを上回る価値創出を継続できるかで評価されます。この視点は、公開準備をしている企業だけでなく、すでに上場している企業にも戦略の妥当性を再点検させる点で重要です。次に、株主利益法がもたらす経営評価の基準転換、株主利益法の応用という副題が示す通り、本書は経営を株主の立場から評価する基準を重視します。これは短期利益の最大化だけを意味せず、将来キャッシュフロー、資本効率、事業ポートフォリオの選択を含めて、企業が保有資本をいかに効率的に使うかを問う考え方です。経営戦略の議論では、しばしば市場シェアや売上高が注目されますが、本書の発想では、それらが株主価値に結びつくかどうかが最終基準になります。これにより、採算性の低い多角化や資本を拘束するだけの大型投資は再検討の対象になります。逆に、収益性の高い事業に経営資源を集中する判断は株主利益の観点から正当化されます。公開企業に求められる透明性の高い意思決定を考える上で、この評価軸の転換は実務上の意味が大きいです。さらに、公開後の規律としての市場評価と経営責任、公開企業になると、経営は社内の論理だけでは完結せず、市場評価と投資家の期待に常にさらされます。本書はその変化を単なる外部からの圧力ではなく、経営規律を高める仕組みとして捉える方向にあります。市場は業績だけでなく、資本配分の一貫性、将来成長の見通し、経営陣の戦略判断を継続的に評価します。そのため、公開後の経営では案件ごとの採算性や資本収益率を説明できることが不可欠になります。これは経営者にとって負担でもありますが、同時に意思決定の質を高める装置でもあります。特に、内部留保をどの事業に配分するか、役割と資本のバランスをどう取るか、事業撤退をどう判断するかといった場面で、市場評価は有効な基準になります。本書は上場による規律が経営の改善にどうつながるかを考えるための視点を提供します。そして、資本政策と企業価値の関係を考えるための基礎、株式公開を経営戦略として見る場合、資本政策の設計は避けて通れません。本書では公開によって株式が市場で評価されることで、企業の資本構成や成長戦略に新しい制約と選択肢が生まれることを理解する助けになります。増資を通じて成長資金を確保する一方、既存株主の自分、希薄化や資本コストへの影響も考慮しなければなりません。さらに、企業価値を高めるには、単に自己資本を厚くするだけでは不十分で、資本をどの事業に振り向けるかが重要です。この本は、公開を通じて得た資本を使って何を実現すべきか、そしてどのような資本構成が株主にとって望ましいかを考える入り口になります。日本企業にとっても、株式公開は成長の通過点ではなく、資本政策を市場基準で見直す契機であるという理解が得られます。最後に、日本の読者に向けた米国型企業金融思想の導入、1989年刊行の日本語版である本庫の意義は、米国で発達した株主価値重視の企業金融思想を日本の経営実務に接続しようとした点にあります。当時の日本では銀行中心の資金調達や長期的な企業関係が強く、公開企業のガバナンスや市場規律の考え方は現在ほど一般的ではありませんでした。そのため、 本書は単なる翻訳書ではなく、日本の企業が公開をどう戦略化するかを考えるための輸入地として機能します。米国型の考え方をそのまま移植するのではなく、公開による規律、株主との関係、経営評価の基準を学ぶことで、日本企業の意思決定をより明確にする意図があります。日本語で読める点も、財務理論を経営企画や企業政策の実務に落とし込みやすくしており、当時としては貴重な橋渡し役の書籍だと言えます。結論として本書は、株式公開を検討する経営者、経営企画担当者、企業財務やコーポレートファイナンスを学ぶ読者に向いています。特に、IPO を上場準備の手続きではなく、公開後の企業価値創造と経営規律の問題として理解したい人に有益です。読むことで、売上や規模の拡大だけではなく、資本効率、株主利益、投資判断の整合性といった基準で経営を見直す視点が得られます。類書と比べた場合の特徴は、公開の技術論に偏らず、公開が経営戦略そのものをどう変えるかを理論的に考えさせる点です。1980年代の日本語版という背景もあり、当時の日本企業に不足しがちだった市場規律の発想を比較的早い段階で紹介した点に存在感があります。今読んでも公開企業の意思決定を株主価値の観点から整理する基礎書として位置づけられます。ご支援いただける場合は、A、ラパポート、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。